強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社コエラボ様をお尋ねし、岡田さんからポッドキャストの活用方法についてお伺いしていきたいと思います。岡田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はポッドキャストでどうやって売り上げを作ればいいかというお話をお伺いしたんですけれども、今回はポッドキャストのコンテンツをどうやって作ればいいかということをお伺いしたいと思います、う
ん、はい。私もよくクライアントさんから聞かれるんですけど、ずっとやっているとネタが尽きて続かないんじゃないかなっていうふうに心配される方もいらっしゃるので、そんな時にどういうふうにやって継続するかっていうことをちょっとお話しできたらなと思います。今この番組もインタビューをされてますよね、最近は。で、それって人が決まるとその方に対してお話をするので、絶対同じ話にはならないと思うんですよね。やっぱりその方の専門性もあるので、そうするとそのインタビューする方が決まっていけば、どんどんどんどんとコンテンツは作り続けられるというメリットがあるので、こういったインタビュー番組っていうのはネタは尽きることはないかなと思います。で、私自身もそのインタビュー番組としては経営者の志という番組をさせていただいてるんですけど、そういった思いのある社長にインタビューして、そこから引き出して伝えていくっていう情報発信の仕方をすれば、いつまででも続けられることはできるかなと思います。
はい、一つは、まあ、取材をする相手を見つけると、うん、でその人に喋ってもらうっていうのは一つですよね。
そうですね。
あとこれ若干少ないと思うんですけど、はい、一人語りの人も結構いますよね。
そうですね。その場合は例えばニュースをネタにするとか、そうすると結構続けられるのかなと思いますね。で、やっぱりその方の専門性があると思うので、例えば税理士さんだったらあるニュースを捉えて税の面で語るとか、そういうふうに切り口を自分の専門分野として語っていただければ、そうするとニュースは日々起こっていくので、それをどう切り取って伝えていくかっていうだけでもネタはどんどんどんどん出てくるかと思いますね。
ポッドキャストのまあいいところだと思うんですけど、やはり自分の意見を言えるっていうところですよね、
う
ん、
そうですね。
確か例えば会社に勤めてるとか、あと例えばなんか大きな団体に所属してると、なかなか自分の意見って言いにくいんですけど、ポッドキャストは一応これは私の意見ですよってお答えすれば、はい、自分の意見を言えるっていうのはいいですよね。
そうですね。だからそうやって自分の情報発信、思いを伝えるメディアとしてはどんどん活用していただくのはいいかなと思います。
あとはこれは私は一応信用に入ってるんですけど、信用の人によく言われるのは、信用としては当たり前と思ってることが実は別の分野から見るとすごい知らなかった情報だったりっていうのはあるんで、業界では当たり前って思うことも一応言うだけでも、まあ中には知ってるって人もいるかもしれないけど、多分知らないよっていう人の方が多いと思うので、業界の常識を改めて喋ってみるのもいいのかなとは思いますけどね。
それはすごく他の方にすると勉強になっていて、例えば多分修行の方っていろいろ資格試験を取られてやられてると思うんですけど、それの多分やった時の、受験された時のテキストとかもあると思うんですよね。一項目についてそれぞれ語っていただくだけでも、我々素人からすると全く知らない知識を学べるっていう、それを実務経験も踏まえた上で、こういった事例の時にこういった知識があると役立ちますっていうようなことをやっていただければ、テキストを順番にやっていくだけでも相当なネタとしてはできるんじゃないでしょうかね。
そうですね。だから私の番組の場合は今はもう違うんですけど、最初は会計の話をしてたんですけど、例えば、まあ、税理士を目指す人とかコンサルタントを目指す人には役に立ってる内容だなと思いますね、うんうん、で特に中小企業診断士の場合は試験に事例研究っていうのがあるので、
はい、
事例研究ってなかなか教科書読んだだけだとわからないところがあるんで、事例研究って言いますか、その会社を課題をどうやって解決するかっていうのなんかだと、やはり本にはなかなか書いてないんで、 まれに書いてある本もあるんですけど圧倒的に少ないので、うん、そういったことを喋るだけでもネタになるのかなと思いますね、
うん、そうですね。あとさっきちょっとお伝えした対談の番組のメリットとしては対談した相手もやっぱり出演するとすごくメリットになるので告知をしてくれると思うんですよね。そうするとその方のネットワークにも広がりを持たせることができるので自分だけで届けられる範囲は決まってるんですけどゲストの方が広げるネットワークそこにもリーチできるという意味ではインタビュー番組としてはメリットは出てくるかなと思いますね。
意外とネタはあるっていうことですよね、
うん、そうですね。だからそうやって考えていってあとは自分の番組は何をテーマにしているのかっていうところを主軸に置いておくと普段からそれが気にかかるようになってくるのであこれもネタになるなとかあれもネタになるなっていうのが1週間とかその1ヶ月の間にだんだん分かるようになってくるのでそれをちょっとメモしておくだけでもじゃあこの次の番組の時にはこれを話そうっていうことでネタはどんどん作られていくのかなというふうに思ってますね。
だから正直なこと言うとポッドキャストって番組を立ち上げるけど知りきれんと思うなる人結構いますよね。
多いですね本当に。それってすごくもったいなくてせっかくいい番組でリスナーも増えていってるところでやめたらそれまで積み上げてたものが本当にもったいないのでぜひ継続してやって発信し続けるっていうところはやっていただければなというふうに思いますね。
ポッドキャストに限らないんですけどそのハードルを高くしちゃうと続かないんですよね、
う
ん、
そうですね。
だから本当はまあ良くないかもしれないんですけど喋りたいことを喋るということでやっていけばいいんじゃないですかね、
は
い、
あと楽しんでやると結構人を聞いた時にああこれ面白いなと思ってくだらないことを話しててもそれだけでも聞き流してくれたりするので意外と聞いてもらえたりするんですよね、うん、
だから私のことをネタバラシしちゃうと全然準備しないんです
それぐらいハードル低い方がいいですよね。あんまり準備に時間かけてやんなきゃってなるとなかなか継続できないかもしれないですけど
最初は台本書いてたんですよ、
はい、
で台本書かなくなった理由は話し方がぎこちなくなるっていうこともあったんですけど準備の負担も減ったんで、うんまあ、続ける障害が少なくなったなっていうことで、うん、もう私は続けることをもう目的にしてるのでとにかく正直な話コンテンツは失礼ですけど良くないかもしれないけどただ続けてれば逆になんていうんですかその自分がいいなと思ったコンテンツが実はそんなに評価高くなかったけど、うん、自分が良くなかったなと思うコンテンツが評価を得たりっていうこともあるのでまあ、いずれにしてもその一発勝負じゃないから、うん、継続してれば評価されるコンテンツは必ず出てくるので欲張らずにヒットを重ねるっていう感じで続けていけば全てがね全てのコンテンツが100点取れないうん、うん、わけですからハードルを低くして続けていくっていうのがいいのかなって思いますね。
あとポッドキャストのいいところってそれなりに継続していくとやっぱりそれだけ長く継続している人もまだいないのでランキングとしても注目を浴びてきますよね。それだけ長い番組はやっぱり続いている番組っていうことで評価も上がっていくのがランキングとしても目に見えて上がっていくのはなんか励みになるかなと思うんですけど。
あ、これ本当なんですか？
いや、そうですね、はい、やっぱり人気のある番組がどんどんどんどんなんか継続して続いているなっていう傾向あるような気がするのでこの番組も本当に何年ですか9年10年
もうすぐ10年
ですよね。なかなかそこまで続けてる番組ないと思うのでやっぱり継続を目指されてるっていうだけあって素晴らしいなというふうに思ってます。
そうなんですね。他はあんまり力入れてないんですけど
、はい、なのでよく私もランキングチェックするんですけど六角さんの番組入ってるなっていうのは注目してます ね。
そうなんですけどそれはそれでまたあの個別にご相談したいんですけど、はい、本当にそうですね。何を配信するかっていうよりは続けていこうと思った方がいいんかもしれないですね、
うんうん、あまり自分に何か課しすぎてハードルを上げて続かないよりはもうちょっと気楽な感じでこんなものでもネタにしていいのかなって思うかもしれないですけど世の中にはそれが役に立ってる人もいるかもしれないのでそれで発信してみるっていうのも気楽な感じでやってみてもらってもいいかなと思いますね。
はい、わかりました。ということで時間になりましたので今回は コンテンツをどうやって作るかということについてお教えいただきました。また次回もポッドキャストの活用についてお伺いしたいと思います。岡田さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。